青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く高く遠く遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。4月も後半に入りました。新生活には慣れましたでしょうか。街はすっかり春の装いとなり、日も長くなってきて、年度始めの緊張していた日々にそろそろ疲れも出始める頃、杉に続いてヒノキの花粉に悩まされた日々もそろそろ終わりが見えてきました。やれ寒いの、雨は嫌だのと散歩を渋っていた我が家のワンコもやけに元気にお散歩をねだるようになってきた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。それでは今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
キラキラノベリスト、今日最初に紹介するのは浜千鳥さんの悪役令嬢ブラコンにジョブチェンジしますです。浜千鳥さんのお名前は砂浜の浜に漢数字の千、そして飛ぶ鳥の鳥と書きます。青い月夜の浜辺にはで始まるあの歌の題名と同じです。今まではなるべく短編や完結済みのものを紹介するようにしてきたのですが、この作者はまだ連載中のこの小説一本しか小説家になろうサイトに投稿していらっしゃらないのです。そして私は連載当初からずっとこのお話が好きで追いかけていて、初めて購入した習うはずの小説の電子書籍はこの本だったのです。それまでは同じ習うはずでも紙の本で購入していました。さて、書籍化されると出版社の方針でサイトから削除されてしまうものも多く、どうしても読みたくなったら自分で本を購入するか図書館に予約して順番待ちしたり、なければ図書館にリクエストして本を購入してもらうかとかでした。どちらにしてもすぐに手に入れることはできず、通販サイトで注文しても早くて翌日、本屋さんに行ってもあるとは限らず、入手できてもカフェか自宅か電車かで腰を落ち着けるまでは開けない。まあ、そういうのが紙の本なんですが、でも電子書籍はありがたいことに、ポチればすぐに購入できて、購入サイトによっては割引クーポンがあったりして紙の本より少し安く購入できたりします。そしてダウンロードすれば即座に読めるので、私の電子書籍の本棚はものすごい量になりつつあります。おまけにパソコンの画面やスマホの画面で見ることができるので、文字の大きさも自由自在に変えられてですね、メガネをしなくてもどこでも読めて、パソコンでもタブレットでもスマホでも好きな時に読み放題。以前は美容室で待ってる時とかは雑誌を読んでいたんですけど、今はスマホで小説を読んでいます。まあ、雑誌の文字は小さいので、雑誌を見るとしたらもうさらっと写真を眺めるくらいが今は多いですね。まあ、そのせいかいろんな雑誌もなんていうか、 何でも読み放題みたいな感じでネットで読めるようになったものも、ま、たくさんあるわけですけれども、でやっぱりちょっとその手続きとかがめんどくさいので、やっぱりどうしても小説を読んでしまいますね。まあ漫画を読むこともありますけれども、サイトでずっと小説を読んでるときは横書きなんですけど、同じようにネットで読む電子書籍は縦書きになっていたんで、ちょっと最初は驚きました。紙の書籍がそのまま電子書籍化されることがほとんどなので、まあ確かに縦書きになるのは、まあ、本当に普通に当たり前のことだなとは思うんですけど、そうやって考えてみると確かに初めて電子書籍を購入したのは確かシェイクスピアの文庫本のジュニアだったと思うんですけど、その時にはやっぱりこうアスタリスクっていうか星印をタップするとすぐに脚中にパーンと飛んで中央を読んでまた本部に戻るっていうことができて、その便利さに驚いて感動したものですが、ライトノベルには脚中はほぼないので、それはそれでもサクサク読めて楽しいです。そうやって考えてみると、日頃横書きで読んでいる小説家になろうの作品だったから、まあ縦書きになっているのを見て驚いたのかもしれません。でこの作品はですね、まだ連載中で多分まだまだまだまだ続くと思うので、最終回まであとどれくらいかかるかなってちょっと予想はつかないんですけれども、それでも面白いので新刊が出るたんびに電子書籍の方を購入させてもらって、で読んでいるので、あ、そういえばこれ結構前の方だったな、それはどうだったかなって、こうあのウェブ版で出された時の書き方とこう電子書籍になってブラッシュアップされてから出た差し入りのあの作品になった時の中身はどういうふうに違ってるのかしらとか、こう復習したくなった時にまたあの電子書籍のっていうかなる前のこうウェブ版の方のを確認したりするので、何回もこう復習したりしたりしてるのもまた面白いので、今は第7巻まで書籍化されてるものが出てるんですけど、あのウェブ版の方はもっとその7巻もっともっと先まで進んでいるので、そういうのもこうなんていうのかな、リアルタイムで追う時の楽しみとして皆さんに味わっていただくのもいいかもしれないなって思っています。というわけでですね、まだまだ連載中なんですけれども、ぜひ皆さんにも味わっていただけたらなとも思っております。ではいつものように作者によるこの作品の紹介を読ませていただきます。社畜 SE 雪村里奈は乙女ゲームの悪役令嬢エカテリーナに転生した。前世の頃から王子より悪役令嬢の兄アレクセイにハマっていたけど、実物はさらに素敵。そして母と共に幽閉されて育った悪役令嬢と祖父亡き後10歳で保釈家を背負って生きてきた兄がかわいそうすぎて泣く。よし、破滅フラグと国の滅亡フラグを回避してみんなで幸せになるぞ。かくして建国以来400年続く超名門ユーロノバ公爵家の悪役令嬢と、口が悪くて気が強い歴女なアラサー社畜、2つの人格が統合。外見は上品なお嬢様、中身は怒涛のツッコミ属性。チートな魔力とかはないけれど、前世の知識が意外と使えて、エカテリーナは注目されていく。ゲームでもシスコンだった超有能お兄様は、自分を慕ってくれる妹が可愛くてさらにシスコンに。妹を美化するシスコンフィルターがキレッキレですね。私のブラコンも負けません。張り合ってていいのかよくわからないけど。そしてヒロインと王子には破滅フラグ対策で近づかないはずが、どんどん親しくなって。けど王子、君は私にとって破滅フラグの化身なんで。それなのに。それにしても乙女ゲームの世界と言いつつ設定になかったことだらけ。前世社畜アラサーなんで超セレブな 公爵令嬢生活は腰が引けて仕方ないんですが、三大公爵家の権力闘争とか、ひえー、とにかく悪役令嬢エカタリーナはお兄様のために頑張ります。というわけで現在7巻まで書籍化されています。ぜひサイトで読んでみて気に入っていただけなら書籍または電子書籍で読んでみてください。本当に楽しくて面白いです。というわけで今紹介したのは浜千鳥さんの作品でした。今日紹介する2つ目の作家さんは真冬日さんです。作品は真冬日さんの悪の花道を行きましょうです。この作家さんのお名前は真冬の日、真実の真、季節の冬、お日様の日と解きます。初めて読んだ日は衝撃で、ワーオーっていう感じでした。なんて言うんですかね、衝撃的な作品ですね。というのも断罪された後の悪役令嬢が主役なんですが、彼女が王太子に罰として用意されたハゲデブ宰相との結婚式の最中に前世を思い出したら、前世は俗に言う枯れ線、超年上のおじさま趣味だったことを思い出したところからこの物語を始まります。ではここからは作者の紹介を読みますね。己が悪役令嬢であることを思い出したのは、王子に婚約破棄された末のハゲデブ親父との結婚式の最中。あれ？でもなんかこの人悪くない、ちょっと素敵かも、とか思ってしまった枯れ線な悪役令嬢の物語。というわけでこのお話面白いです。続編の悪の花道を追いましょうも面白いです。ここでも作者にある紹介文を読みますね。この国の最小一家はとても有名だ。妻は一度目にすれば忘れられない華々しい美女、夫は冷酷非道なハゲデブ中年、そして彼らの息子はといえば、短編悪の花道を行きましょうの息子のお話です。というわけでシリーズとして最初の息子視点の話、隣国の王子視点の話、最初の元妻とその夫である当代一の有名画家視点の話があったのですが、しばらく見ていないうちに息子視点の話以外はいつの間にか作品リストから削除されてしまっていて、ならば書籍をと思って慌てて探しました。そしたら嬉しいことにちゃんと全部収められていて、おまけにサイトで読んでいなかったものまで収められていて超お買い得でした。またコミック化もされているので、コミックも続々と発売されています。書籍使いになろうサイトで読んでみて面白いと思った人はぜひぜひ書籍を購入してみてください。おすすめです。今日はどちらも漢字3文字のお名前の浜千鳥さんと真冬日さんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、かげろう日記を読むの話です。昨年の桜が咲くかどうかという季節に開かれた同窓会で、高校時代の恩師が近所のコミュニティセンターの古典文学の学習サークルで講師をなさっているということを知りまして、同じく近くに住む同級生たちと一緒に去年から この同好会に参加させていただいておりまして、久しぶりに触れた古典文学が陽炎日記だったんです。で、陽炎日記を読み始めた途中だったと思うんですけれども、まあでも途中から入っても大変勉強になりまして面白かったんです。そしてこの4月で陽炎日記の講義は終わります。で、先生は私たちが高校1年生の頃25歳と伺ったように思うんですが、当時は非常に熱心な先生でしてですね、今でも忘れられないのは高校1年生の夏休みの宿題のことです。で、その宿題の課題は石川啄木でして、啄木の短歌がいくつか挙げられておりまして、その中からあなたが好きな歌を一つ選んで解釈しなさいというものだったんです。で、私は石川啄木が少しというかかなり苦手でしてですね、彼はけながに一生懸命生きている方だというのはわかるんですけれども、苦労のあまり私にとっての印象はとても暗くて、読んでいてとても辛く苦しくなってくるという作品が多くてですね、彼の人生に寄り添おうとすると夢も希望も踏み潰されて、小さな幸せもすぐに壊されていってしまうような切なさがあって苦しく感じてしまっていました。なんかもう読んでいるとですね、時代を恨めばいいのか社会を責めればいいのか分からなくなってくるそんなことを15歳の私は感じていまして、解釈なんかしたくないって思ったんですよね。で、そういう気持ちをひりくつで包んで、この中であえて言うなら好きな歌はこの歌だけどって、お城の庭に寝転ぶやつを選んだと思うんですけど、この作者はなんていうのかな、その時私がその書いたへりくつというのは、作者は彼の感じたことをこの歌に読んだので、それをどこまでも尊重すべきで、彼の心を知りもしない私なんかがいろいろ解釈を加えるのはおこがましすぎる、だから解釈なんてしたくないっていうようなことを、まあ2、3行の短い文で書いたんです、そうしたらですね、夏休みが明けてそれを提出した私のところに帰ってきたら、帰ってきた宿題のプリント裏面一面、本当に一面その頃は確か B4 のわらばんしに問題とかね、印刷されていて、そのところに解釈を書いて提出するっていうものだったと思うんですけど、 B4 のわらばんしの裏面一面にちっちゃな美字でびっちり解釈とはこういうことでという先生の考える作品を解釈する意義と意味が本当にちっちゃな字でびっしりびっちり書かれていて、もうこう全部読んでお腹いっぱいっていう感じになりましたですね。そしてですね、解釈の宿題はその子出たことはなかったんですが、私はそれ以降もうなんていうんだかな、へりくつをこねるとこういう返しが来るのかというなんかもう、なんと言うんですかね、そのお腹いっぱい感というかまあ解釈した後の頃 めんどくさいと言ったらいけないのかもしれないんだけど、はあ大変みたいなそんな感じで、それ以降は真面目に国語の授業に取り組む生徒になりました、まあ、というわけで国語の成績は悪くは なく終わった、高校生活は終わったわけですけれどもまあその先生の何十年ぶりでの授業ということでもあり、楽しみに参加しておりますで、高校の時は主に原告、一年生の時は原告を教わりまして、で、三年生の時は、確か奥の細道をやっぱりプリントで、奥の細道週一回だったかな、プリントで勉強したような思い出があります。なので、結構場所の奥も、割といつまでも覚えていたものがたくさんあったと思うし、なんていうのかな、こう場所の奥の背景とか、あと場所の弟子弟子との旅の こととかを思い描きながら授業を受けてたような気がしますね。で、そんなわけでですね、この陽炎日記もまた先生はプリント作ってくださいまして読みました。で、陽炎日記という題名は皆さんも学生時代に題名は目にしたという方が多いのではないでしょうか。菅原道綱の母が書いた日記です。で、私たちが日記と言った場合、それはリアルタイムで毎日のことを書き綴ることが多いんですが、この平安時代の頃の日記はそうではなくて、何年も経ってからあの頃こんなことがありました、その事情はこんなわけでしたというようなことを事細かに思い出して書き記したものです。それは陽炎日記の序文を見るとわかります。彼女がこの日記を書き始めたのは969年頃と言われているので、33歳頃に書いたものだと思われます。川口優子訳中の角川ソフィア文庫の現代語訳でその序文を読ませていただきますね。このようにただただ虚しく時ばかりが過ぎ去って、この世の中に頼りなくどっちつかずのありさまで漂っている人がいました。姿、容貌なども人並みとは言えず、大した分別も持ち合わせてはおりません。このように何の役にも立たない状態でおりますのも仕方がないと思いつつ、なんとなく日々を過ごすつまらなさに、世間に流行している古物語の端々などを覗いてみますと、どれもこれもいい加減な作り事や絵空事、こんなものでも流行るのだから、人並みでない身の上だも日記として書き綴ってみたらさぞ珍しいと思われることでしょう。この上もなく高い身分の人の妻、それは一体どのような生活なのかしらと尋ねる人がいたら、そんな時の答えの一例にしていただきたいと思います。それでも過ぎ去った長い多くの年月のことは、切れ切れの記憶ではっきりと覚えているわけでもなく、日記に書かなくても良さそうな記事も多くなってしまいました。と、これが序文の現代語訳です。この道綱の母ははっきりはしていませんが、936年頃の生まれで、当時、光明皇后、霊慶殿の女房と並んで三美人の一人に数えられるくらいの美しい人でした。その上、歌の才にも優れ、染色や服の仕立ても上手な才色兼備な人だったのです。皆さんもよく知ってる百人首にも次のような歌が載せられています。嘆きつつ一人寝る世の悪車はいかに久しきものとかは知る。この歌は皆さんも一回は目にしているのではないかと思います。まあなんというか悲しいというか、まあなんともね、なんとも胸に迫ってくるような切ない歌でありますが、その彼女が929年生まれの時の若手実力者のイケメン貴公子藤原の兼家、あの藤原の道長のお父さんになる人なんですが、に見初められ結婚したのは954年、18歳の頃のことです。兼家は25歳ですでに時子さんという正妻がおりまして、兼家が熱烈に求婚してきた頃は、この時子さんのところで長男道隆、彼は清少納言が仕えた中宮亭主のお父さんにあたる方なんですが、も生まれておりました。陽炎日記を読んでいると、最初の頃は熱烈、熱々な様子が伺えます。で、その兼家の長男が1歳かそこらでハイハイだのタッチだのの頃ですから、正妻のいる本家では子育てに大わらわだったはずなんですよね。で、そんな頃に三美人の一人を我が物にしようと、それはそれは熱心に熱烈に言い寄っているわけです。で、その兼家はまだ男ぶりも素晴らしく、もってもてなんですよね。で、そんなわけですから、この道綱の母、彼女を寝取った後も、まあ、 平安貴族らしくあっちこっちで女の人に言い寄り、あっちこっちに彼女や子供を作るので、もう、まあ、制裁は、まあ、制裁として身分も保証されているわけですから、ね、お城建てもしっかりしていたでしょうし、あれですけれど、まあ、第二の妻、第三の妻はもう大変ですよね。おまけにこの作者のなんていうかな、道綱の葉は本当に才色兼備、頭脳明晰なので、気持ちはちょっと出れたいなと思ってたとしても、プライドが邪魔してもうツンツンツンしかできない、もうツンツン、常にツンツンだったと思うんですよね。で、その口やふむに出る言葉もキレッキレになってしまうので、だんだんなんていうかな、イケメンでもってもての彼は寄りつかなくなってしまうわけなんです。で、そのくせこの作者からしたら腹立たしいことに、どんどん出世していくこのモテ男はですね、歌の大作だとか、人の歌や自分の歌の評価、あと衣装の仕立てなどの依頼はもうこの道綱の母にどんどんしてくるわけです。全くもってやりきれないことですよね。まあ、その依頼をしてくるときにはなんていうか、しげく通ってくるときもあるし、あの歌にもそれらしいことをいっぱい書き取られてきて、なんていうか来るわけですから、なんていうのかな、こう今の時代を生きる私が言ってもせんないことなんですけれども、彼女がツンデレという概念を知っていたら、きっとなんていうのかな、こうちょっとプライドを少し脇に置いて拗ねてみたり、コロニャンって甘えてみたりとかできていたら、きっと違う関係になっていたんじゃないかなって思ったりもします。まあ、そんな彼女がこの序文を書いた頃はまだ33歳の頃です。今はもう33歳なんて言ったらまだね、あの10代にも20代にも見たりするわけだし、今と違ってこう栄養状態も化粧品の質も良くないこの頃だと思うので、本人的にはこんなに土地を取ってしまって、耳もかつてのようではなく、もはや若くも美しもないと言ってしまいたくなってしまったんでしょうね。なかなか難しいものがありますね。彼女にもツンデレを教えてあげたい。もしどこか異世界に、あるいは現代日本に転生してたら、そしてその転生を司る神様が彼女にいろいろレクチャーしたら、彼女はどんな人生を送るんでしょうか。それを考えるとちょっとワクワクしてしまいます。誰か書いてくれないかな。そして自分勝手でやりたい放題の同じように生まれ変わった金家をほんとギャフンと言わせてやりたい。そして彼女には幸せになってもらいたいと思います。それこそ彼女の言うところのいい加減な作り事や絵空事になってしまうんですが、そんな斜め上の妄想&感想に明け暮れた陰陽日記を読むの講座だったのでした。陰陽日記を読むの話でした。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、大島豆腐店、お前にはいいね押さない。
Yeah.
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ大島豆腐店お前にはいいね押さない。ミュージックゼロチャンネル。
長々とお話ししているうちに今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。これからゴールデンウィークを迎え、新しい生活にもすっかり慣れたり、またはしっくりこない自分を感じたりすることもあるかもですが、何はともあれ頑張っていた疲れが出てくる時期でもあります。皆様どうぞご無理はなされませんように。心の声を大切に、お体も大切にお過ごしください。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。